それでは本日のメッセージの箇所を読みいたします。テサロニキ人への手紙第1の5章の1節から11節を読みいたします。テサロニキ人への手紙第1の5章の1章から11節を読みいたします。兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っている時、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから他の者たちのように眠っていないので、目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり身を慎んでいましょう。神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。本日のメッセージはこの箇所から、主と共に生きるのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
今日は昇天者記念礼拝の時です。そのためにこの朝もご家族の方々を、天に送られて、その ご関係の方々、ご家族の方々がこうして共に集まりながら礼拝の時を持とうとしています。そして今日は特に聖書が死について何を語っているのか、あるいは聖書が語っている救いというのは一体何なのか、そのことに耳を傾けながら私たち自身の備えの時となればと願っています。今日の聖書の箇所の特に大切なことが書かれているのは10節です。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。目覚めていても眠っていても主と共に生きるということがここに語られています。少しだけ説明をすると、目覚めていても眠っていてもという表現は、一日中というふうに読むこともできますけれども、もう一つの意味は眠っているというこの言葉は、このテサロニケ人への手紙の中で前にも出てきているんですけれども、すでに死を迎えていたとしてもという意味があります。主イエスの十字架と復活、そのことを受け入れているときに、人は生きていても死を迎えたとしても、その人には主が共にあるとここに書かれています。生きている時も死んでいる時も主と共に生きるようになる。そのために主イエスは 十字架で死んでくださったのだということがここで語られているのです。ここに聖書が語る慰めがあります。これが聖書が語る約束です。生きている時も、死を迎えたとしても主イエスがその人と共にいてくださる、そしてその人と共に生きてくださるということがここに書かれています。死を迎えた人々は主イエスの命が与えられているので、主イエスの命がその人を支配しているので、今主と共に生きているのだということがここに書かれていて、私たちはそのことを信じることができるようにされているのです。パウロがここで手紙を書き送っているのは、このテサロニケの教会の中ですでに天に送った人たちが何人か出てくるようになりました。そうすると残された家族の人たちがそれをどのような思いで受け止めていったらよいのか、そういう中にあって残されている家族のために書いたのがこのテサロニケ人への手紙、そういうふうに言われています。ですからここで1節と2節にこういうふうに書いています。兄弟たちよ、兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。ここにその時とその時期という言葉が出てきたり、あるいは主の日というふうに書かれていますけれども、これは何の日かというと、聖書がずっと語り続けている一つのテーマですけれども、それは再臨の時という意味です。再臨というのは主イエスがもう一度この世界に来てくださる時ということです。まあ、この日のことをいろんな言い方をします。世の終わりの時とか終末という言い方をします。あるいは裁きの日であるとか大審判の日、あるいは世界滅亡の日なんていう表現をする人もいます。主イエスがもう一度この世界に来られる日、主イエスと再びお会いすることができる日、その時に神の裁きがあるということを聖書は確かに書いています。まあ、それで何とも言えないこう恐怖感を煽り立てるような言い方でこの日を表現するというまあ習慣があるわけです。まあ、こういう言い方をすると人々にはとても分かりやすいわけで、悪いことをしたら罰が当たる、悪いことばっかりしていると神様に裁かれてしまう、だからちゃんと良い行いをしなさいよという言い方をするときに、神様の裁きがあるからねという言い方をするわけです。でそれはおそらくどの宗教でもそういう表現が出てくるんだと思います。けれども聖書の中には確かに神の裁きであるとか終わりの時という言い方が出てきますけれども、人を恐怖に陥れてそれで正しい方向に導こうというふうな誘導は聖書はしていません。ここでも主の日という表現を使っています。主の日というのは、今日私たちは主の日の礼拝を捧げているというふうに、この今では日曜日のこと、主イエス様とお会いする日、その日のことを主の日という言い方をします。ですから主の日に神様に裁かれるなんていうことになったら、もう誰も礼拝に来たくなくなってしまうのではないかという、そんな気もします。聖書が語っているのはこの日は怖い日というよりも、むしろ嬉しい日、喜びの日として聖書はずっと語り続けています。もう11月に入って街の中は早速クリスマスの準備が始まっています。このクリスマスが来るまでの前の期間4週間のことをアドベントというふうに言います。 この日は主イエスが来られる日を待ち望むという楽しみにする期間で、ですからいろいろなところでもそれをこう心待ちにする、いろんなイベントが行われたり、こうみんなその時期になると少しこううかうかするような楽しい気持ちになります。主の日が来る、主イエスが来てくださる、それは神様の救いがこの世界にもたらされる日なので嬉しい日なのだということを聖書はずっと語り続けています。けれどもそうは言ってもこの聖書を読むと、例えば2節には主の日は盗人が夜やってくるようにという表現があったり、あるいは3節では妊婦の産みの苦しみに例えられたりもしています。そこからも分かるようにこの主の日というのには二面性があるわけです。子供が生まれるためにお腹が痛くなるというのは仕方がないことで、子供が生まれるというのは嬉しい日です。けれどもそのためにはお腹を痛めなければならないという、その両面があるのをここで例えているわけですけれども、一方で主の日は主の救いがもたらされる嬉しい日です。けれどもそれが全ての人にとって嬉しい人は限らない。3節の後半で突然破滅が彼らを襲うというような強い言葉が使われています。そこからも分かるように主の日というのはタイムリミットがあるということです。主からの福音を受け取ることができるタイムリミットがある、限界がありますということです。そしてこの限界があるということの中に神の愛が隠されています。結婚をしておられる方はイメージしやすいかもしれませんけれども、伴侶に対して相手に対して我慢の限界があるということを経験することが少なからずあると思います。限界を超えるとぶち切れる、怒る、頭に角が生えるとかいろんな言い方をしますが、こう怒りたくなるわけです。で、なぜその時に怒ってしまうのかというと、そこに愛があるからです。愛しているので我慢には許容する限界があるんです。で、もし怒らなくなったとしたら、反対にそれはかなり危ない状態だと言わなければなりません。もう関心がないんです。もう好きにやってください。そうなるともうそこに愛があるとは言えなくなってしまいます。愛するという言葉の反対語は無関心である。それが聖書の考え方です。神は私たちに対して関心を持ち続けておられます。私たちのすることに興味があります。それは神が私たちのことを愛してくださっているからです。そして愛しておられるからこそ限界を決めておられる。それが聖書が語る主の日、聖書が語る終わりの日です。この時までにそれを超えるともうその後はないよというのが聖書が語っていることです。けれども教会は長い間もうすぐ主の日が来る、主の再臨があると思いながら待ち続けながら2000年経ってしまいました。あまりにも長い間待ち続けていると待っている方も飽きてしまいます。だんだんもうそんな日は来ないのではないか、そういう気持ちが起こってきますし、疑いの気持ちが浮かび上がってくるようになります。で、これはもうこの今からほとんど2000年前ですけれども、書かれたテサロニケの教会に宛てた手紙でもうすでにそういう現象が起こっていたということですから、それから2000年経っている私たちの時代には当然そういうことが起こっても仕方がないのかもしれません。実際に2000年もあると主イエスの方から来られるというよりも、私たちの方が寿命を迎えて神様の方に行くということになるわけです。 私たちの方が死を迎えるということが先になる人がほとんどです。ですから、その時、その時期と言われているもう一つのこの意味は、私たちの人生の終わりの時、私たちが死を迎える時、そういうふうにこれを読むこともできます。私たちがいつ死ぬのか、それも思いがけない時にやってくると聖書は言っているのです。私も牧師をしておりますので、これまでに何度か葬儀をさせていただきました。その度に思うことですけれども、いつも家族の人たちはもう少し長く生きてほしかった、そういう願いがいつもあるなということを思わさせられます。そしてそこにあるのも家族の愛だということになると思います。愛があるので、そのタイムリミットを受け入れがたいと感じるのです。だからパウロは言うのです。その日は思いがけない時に来る、そしてその日は必ず来るのだ、そのことを心に留める必要があると聖書はここで語っています。そこで語られていることは、第一の意味は、そういう時が来るから神の御前で正しく生きる、そのことを忘れて怠惰な生き方をしてしまう、闇に生きてしまう、夜生きている、人前で見せられないような生き方をしないで光の中を生きるように、昼の子供として生きるようにということをここで進めています。神の前に正しく生きる、それは当然のことですけれども、家族の前でも正しく生きるということです。隠し事のない生き方をするということです。後でいろいろと出てきたなんていうようなことがないように、高潔に生きるということがここで問われています。パウロはここでこう言います。9節、神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。神は人に怒りの鉄拳を食らわせるために主イエスを与えたのではなくて、そのために終わりの時を定めたのではなくて、人が救いを得て家族みんな光の中で、みんな平安を持って、みんなが隠し事がない生き方をすることができることを願って主イエスを与えてくださったと聖書は言っているんです。聖書が語っていることは至ってシンプルです。神様の愛を受け取って神の前で正しく生きるようになること、それが神の願いです。それが神の御心です。そしてそのために、神様がどれほどあなた方のことを愛しているか、その愛を示すために主イエスは十字架にかかって、そして3日目によみがえってくださった。そのことを受け止めるなら、生きている時も死を迎えたとしても主が共にいてくださるのであって、いつも安心して生きられるようになるということを聖書は語り続けているのです。この説教の準備をするのにあたって、私はある一人の牧師の説教を読みました。加藤恒明という先生です。この牧師は今80代の牧師ですが、日本中の牧師がより良い説教ができるようになるためにということで、説教塾という運動をしておられて、日本中の牧師たちが説教の勉強をすることのできる機会を提供してくださっている、とても優れた説教者です。でこの加藤先生がこのテサロニケのこの箇所から説教しているんですけれども、他の方の説教の切り口とは全く違う仕方でこう説教していました。ある彫刻家の自伝に書かれている文章を冒頭で紹介をしながら説教が始まっているんです。でこの彫刻家は自分が子供の頃教会の日曜学校に通っていたんだそうです。 その時その人には3歳年上の初恋の人がその教会にいたんだそうです。その人はその初恋の人のことを恋人というふうに呼んで、まあ、文章は紹介しているんですけれども、ある時通っていた教会で遠足があったんだそうです。でその遠足の時に少年はちょっと浮かれて帽子を逆さまにかぶったんだそうです。みんなにこう注目してほしくって帽子を逆さまにかぶった。でその時にその3歳年上のお姉さんから、あなたはバカねと言われたというんです。でこのあなたバカねと言われた言葉がとっても深く心に突き刺さったんだそうです。自分は弁護士の息子で周りからも期待されている、まあ自分で言ってるんですが、優秀な子供であったというんです。それなのに人に見せるために帽子を逆さまにかぶるという行為が人からこんなふうに見られるのか、この一言が自分の人生にとって決定的な一言になったと、そう書いています。この文章を書いた彫刻家はこの出来事のことを書いたこの文章を分水嶺というタイトルをつけました。分水嶺というのはあの山の一番高いところで水が右に落ちるか左に、日本海側に落ちるか、あの太平洋側に落ちるかというその起点になるところを分水嶺と言います。でなんでこんな話をこの加藤先生は説教の冒頭で始めたんだろう、そんなことを思いながらこう不思議に思って読んでいくんですが、こういう経験は誰にでもあるのではないかと言うんです。経験は違ったとしても、人から自分がこういうふうに見られているということにはたと気がつく。そして人が自分をどう見ているのかということからもう逃れられないようになって生きることになる。人はそこからなかなか自由になれないのではないか、そういうふうに語っているんです。そして惨めな自分からなかなか自由になることができない。どうしたら人はそういう人の目線から自由になれるのだろうか。そして今読んだ聖書の箇所が出てくるのです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。この十節の聖書の言葉、主が共にいてくださるということが分かるときに、人の目を意識する不安から自由になることができるようになる。ああ、私のことは主イエスが見ていてくださる。起きているときも寝ているときも、生きているときも死んでいたとしても、良いときも悪いときも、すべてのことを主イエスは知っていて、この私を受け入れてくださる。この私を愛してくださる。この私のために主イエスを与えてくださる。そのことが分かるときに、人はどれほどその心の中に自由を得ることができるようになるだろうかと語っているんです。私たちの主イエスは、私たちを自由にすることがおできになるお方です。いい時だけではない、人前で自分を隠したくなるような、影の自分の姿がある。そのことも知っていながら、主イエスは私たちを罰したいのではなくて、私たちを愛したいと思っていてくださる。その主イエスが私たちと一緒にいたいと思ってくださるということが分かるときに、私たちはまさにそのとき救いを得ることができるようになる。私たちの主は、私たちが生きているときも、私たちが眠っている時も共にいてくださるお方です。この方が共にいるということは、私たちからいなくなったりはしないということです。人の目を意識しながら不自由さに生きることから、その時私たちは自由になることができます。そして主の日が訪れた時も、私に死が訪れたとしても、その主は私と一緒にいてくださる。そ そのことがいよいよはっきり分かるようになってくるのです。主イエスはこの救いを私たちに与えるために十字架にかかってくださいました。そして3日目によみがえることを通して人は死に支配されるのではない、そういう道があることを明らかにしてくださいました。私たちは人の目を気にしないで自由に生きることができるようになります。それが光の中を生きるということです。人に隠さなければならないような生き方を捨てることができるようになる。私たちがそのように正しく生きることができるようになるために主は私たちを愛してくださっている。その主イエスの愛を受け止めていくときに私たちは闇の技を捨てることができるようになるのです。そして主イエスが私たちと共にいてくださるなら私たちは光の子供として生きることができます。安心と平安を持って生きることができます。そして今日私たちはそのようにして主の身元に送った家族のことを心に留めながら、今その人たちは本当に主の身元で確かな平安の中に置かれていることを覚えながら、私たち自身もその光の中に歩むのだということを心に留めたいと思うのです。お祈りをいたします。光の主よ、あなたの光で私たちを包んでください。あなたの光に照らされるとき、私たちの中にある闇が押し出されていきます。主よ、どうかあなたの愛をたくさん受け止めることができますように。そして今あなたの愛をいただいてこの地上の生涯を終えた愛する兄弟の方々のことを、愛する姉妹の方々、愛する家族の方々のことを心に留めようとしています。主よ、あなたがそのような光で包んでくださったことを覚えて感謝します。そして今完全な平安の中に置いてくださっていることを心から感謝いたします。どうかその光の中に私たちもとどまることができるように私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。